的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士の亮さんと社会の人事部を目指しているリボン株式会社のアミがお送りします。今日のゲストは平安振動工業株式会社の竹内和弘さんです。カズさん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はご登壇いただきありがとうございます。カズさん、
ありがとうございます。
ちょっといろいろ、
ね、
はい、
はいはい、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。まずはカズさんのご紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、僕はですね、現在平安振動工業っていう会社の、取締役をしています。で、夫婦で会社を経営してまして、まあ、嫁さんが社長なんですけども、まあ、嫁さんが今、3代目での、同族経営での会社になりますと。で、僕の自己紹介っていうところで言いますと、まあ、何かこう話し出すといろんな過去があるのはあるんですけど、まあ、夫婦で今会社を経営しているっていう視点で言うと、まあ、まず平安振動っていう会社自体は、突っ張り棒のトップシェアメーカーですっていうのが一番、はい、まあ、分かりやすい説明かと思います。はい、で、日本の、突っ張り棒棚っていう、こう、売り場が、まあ、ホームセンターさんですとか、うん、大手の GMS さんですとか、こう、販売先があるんですけども、まあ、大体半分以上は弊社が供給しているということで、まあ、そういう意味でのトップシェアの、メーカーにはなっています。で、まあ、それ以外にでもですね、最近だと、まあ、その突っ張り棒の強みを生かして、こうラブリコっていう、まあ、今、亮さんの、
背景にも、
オフィスで使っていただいてますけども、こう 2x4 の木材を突っ張るっていう、うん、まあ、これはどちらかというと DIY としての突っ張り棒っていう位置づけで提唱してるんですけども、うん、こう賃貸で家の中にこう壁にこうビスが打てないような場所でも、まあ、こう 2x4 の木を家の中で立てていただいて、まあ、壁を傷つけずに、使える柱ができますので、まあ、そこに、まあ、自由に DIY をしていただけるっていうような、突っ張り棒ですとか、うん、あとはこうドロアラインっていうインテリアとしても使える、インテリアとして使える突っ張り棒みたいなことで、まあ、突っ張り棒に照明がついていたりですとか、うん、まあ、玄関でお客さんがコートをかけたりですとか、突っ張り棒が今までこう押し入れとかこう見えない場所で使うような目的だったものを、こう人のこう表舞台といいますか、リビングとか玄関とかお客様が来ているような場所でも、あ、こう見た目的に損なわないようなデザインで、製品を作りましたんで、こう今までなかったこう暮らしの場所に出ていくインテリアとしての突っ張り棒っていうのを、販売しましたと。で、このあたりラブリコとかドララインっていうのが、僕たちが3代目になってこう事業をついていく中で、今の世の中にあった商品、まあ、僕たちの価値が活かせる、まあ、僕たちが考える暮らしっていうのはどういうものかな、僕たちがこういうものが暮らしがしたいな、こういうものが欲しいなみたいなことで考え出した商品になっています。で、まあ、平安振動の歴史で言いますと、もともとは、アルミサッシを、まあ、その前はですね、振動っていうぐらいなんで、こう銅を伸ばして、まあ、戦前の歴史も実はあったりもするんですけど、振動からちょっとでこう鍋釜みたいなところの平安振動の歴史がありながらも、まあ、初代で、こう、まあ、会社がちょっといきさつがあって、1952年創業のスタートが、まあ、その前がさっきの鍋かも話があって、うん、でそこから、まあ、会社を継ぐような形で、初代がスタートしてまして、でそのスタートの時にはアルミサッシを、アメリカから持ってきていますと。で、ここはもともとアルミサッシが日本にいなかった時に、うん、アメリカから技術を持ってきてますんで、まあ、亮さんも建築されてるので、よくご存知かもしれないですけど、うん、木製建具しかなかった時代ですね。
は
い、
そうですね。
うん、で、その時にアルミサッシを持ってきているので、うん、じゃあどうやってそれをつけたらいいのか、みたいな、大工さんの指導みたいなところからスタートして、うん、まあ、これ便利だよねっていうふうにこう広がっていくと。で、ただまあ、 その中では、最終的にはこうオイルショックで、オイルショックのタイミングで事業が立ち行かなくなって、そのアルミサッシ事業自体は売却するんですけども、うん、そのタイミングで、まあ、次何なんかみたいなことで、これもアメリカであったシャワーカーテンを日本に持ってきてで、それを、まあ、シャワーカーテンの用途だったものを日本では収納用品アイデアグッズとして売り出すということをしましたと、
うんうん
うん、でそれで、まあ、日本の先ほどのこう量販店さんとかも含めて全国にこう商品として広がっていくっていうところが、うん、僕たちが3代目、まあ、広がっていったところが僕たちが3代目がスタートした地点になりますよ、
うんうん、
でなんかその流れで言うとこう僕たちの会社を考えるときにやっぱり今までなかった新しい、まあ、文化をするっていうところから全てスタートをしているなというふうに感じてまして、うん、アルミサッシも何もなかったところからアルミサッシが当たり前になる、うん、で、まあ、突っ張り棒ももともとシャワーカーテンだったものが僕が入って当たり前の、まあ、今ではもつっぱり棒って100均でも売ってるくらいみんなが知ってるものになってますよと、うんうんうん、っていうのが、僕たちが受け取ったバトンでして、でそれじゃあ僕たち3代目になった時にこれからの暮らし未来の定番になるものは何だろうか、でそれの僕たちは文化を作っていこうみたいなスタンスで今会社をやっていますと、っていうのがちょっと平安神道塾での紹介ですね。
なるほど。
ちょっとたまたまご縁があったので簡単にだけ僕自身の紹介をしておきますと、
はいはい、
僕自身もあの一級建築士でして、うん、まあ、リオさんとお話するのもそういう意味でもすごい楽しみではあるんですけども、そうです、バックグラウンドが建築でして、で、ただなんか僕自身は何て言うんですかね、こうどちらかというと今から思うと建築の図面を描いたりみたいなことは多分得意じゃなかったんだなみたいなことは僕自身は今思ってまして僕は大学出てから僕も建築家になりたいと思って、はい、アトリエの事務所で5年間働いてまして、はい、そこからまたこう建築家、まあ、逆にリョウさんとかは僕はすごいなって思うんですけどもこう建築家としてやっていくってなると、まあ、自分で独立して営業もしないといけないし設計もしないといけないし、うんまあ、ある意味オールラウンドプレイヤーでもあるなというところを感じてまして、そうなんですよ、お金の面も含めてこれでやっていけるのかなみたいなことと、ただその時に僕が設計の図面を描くっていうことに関して多分そんなに好きじゃなかったっていうのもあったんだと思うんですよね。でそのタイミングでまあ、どうしようかなみたいなことを言いながらたまたまご縁があって滋賀県庁に僕は地元が滋賀県なんですけども、はい、滋賀県庁に戻ってきまして、まあまあでも地元に貢献するっていうのもいいかなということで、はい、まあ、そこは建築職っていうことで建築の仕事ではあったんですけども、一度
指導家とかそういう県庁のあれか指導家審査家みたいなところに入ってたんですか。
入りました、入りました、で僕建築の建築家に下ろす資格っていうので建築適合
持ってるんですね。
金剛審査も持ってまして、建築家に下ろすこともできるんですけど、
ああすごい、
そういったこともやってたこともありましたし、このまま僕も別に地元で骨を埋めてもいいかなと思ってたんですけども、仕事が嫌とかいうことは全然なかったと、その中で、嫁さんが産経新聞の記者として、滋賀県庁の責任者でキャップっていう形で入ってましたんで、そこでたまたま出会うことがありまして。
そういうご縁なんですね。
そうなんですよ、そこがちょっと分岐点でして、で嫁さんに手伝ってほしいということで、まあ、こっちの平安神道にジョインをするっていう形、うん、でもあれですね、その時は佳代さんも、佳代さんっていうのはうちの嫁さんで社長なんですけど、はい、佳代さんも、産経新聞の記者だったんで、うん、2人とも別に継ぐつもりはなかったんですけども、うんうん、たまたまこう、家業を、まあ、最後、手伝ってほしいみたいな話があったタイミングで、まあ、かよさんがそちらに行くことになって、でまあ、その縁で、まあ、僕も手伝ってほしいということで、一緒にジョインすることになって、うん、まあ、その3代目の、さっきの平安神道としての3代目のスタートが始まったっていう形ですね。
なるほど。
うん、はい、なんかその形で。で、今は、僕たちの強み、まあ、会社の強みも生かすっていうことでもありますし、まあ、経営者でもあるので、僕たち自身の強みも生かそう。ということで言うと、まあ、かよさんはもともとメディア学で産経新聞の記者をやってたってことで、うん、こう世の中にこう情報を発信していく、うん、まあ、さっきの会社の文化、会社のところで言ったらこう文化作りをしていくみたいな時に、うん、やっぱこう情報発信っていうのはすごい重要ですので、うん、彼女はそこすごい得意ですし、うん、で僕自身は建築をやっていたので、そのものづくり、まあ、次の、うん、未来の定番は何なのかみたいなことを考えるのがすごい好きなので、まあ、図面描くのは苦手だっていうことが分かったんですけど、うん、考えることは、はいはい、新しいことを 着想するみたいなことはすごい好きなので、はい、なんかそこの、建築の過去やってたこう、うんうん、コンペ出したりですとか、うん、コンセプト考えるみたいなところが、はいはい、活かしながら今2人の強みを活かして、うん、次の未来の定番を作るみたいなことに取り組んでいる最中ですね。あの自己紹介になります。はい、
なんかもう建築全然今回のテーマとは別で建築談義の方をまた別でしたいぐらいちょっと
まあ本当ですよね。僕もそれしてみたいです ね
そこはねちょっとすごく単純に面白いな。いやそのね、あちょっと今の話本当ね、佳代さんのその文化を作るあの突っ張るなよみたいな、なんかあのすごい突っ張りのポーズのあの CM みたいなあのプロモーション作ってたのとか、まあ多分ああいうビジュアルのアイデアっていうのはすごい面白いなと思うんだけど、その今言ったあのね、カズさんのコンセプト作り、やっぱまあ僕らってそういうコンセプト考えるっていうのは、まあ、建築やってると割とこう普通に考えるんだけれども、
そうですよね、
なかなかそういう商品あのいわゆる商品作りってどうやって売れるとか売れないとかそういう割とこう直結的な部分でね、あんま思想の部分って意外とないんだなっていうのはね、あの逆にそこまで生かされてるんだなって今話聞いててすっげえ面白いなと思って、そういう話をね、うん、全く別でしてみたくなりました
いや本当ですよね。僕もそこ建築の観点からの議論も全然広がるなと思ってまして、
はい、3時間ぐらい必要になっちゃいそうな気がします
そうですね。特にしかもりょうさん自体がこう、うん、建築やってる方なら誰もが知ってる秋潤さんのところとか乾さんとかこうすごい、ある意味タレントではないですけど、
そうです
ね、そういうところもね、うん、経験してますし、
そう僕もね、やっぱまあ、そう、でも図面が苦手っていうのはすごい、あの、割とわかるというか。まあ僕もまあ、そう、まあ苦手とか好きじゃないっていうか、僕もまあ、まあ図面ってどっちかっていうとまあ作業じゃないですか、あれってね。
こう。そうですね。
どっちかってやっぱそのコンセプトを考える思想の部分の方が、
うん、
こうやって続けられてきた一番の大きな理由かなと思ってて、まあ他の部分さっきカズさん言ったけども、ね、経営の部分とかコストマネジメントが、まあ、非常にねそこはすごい大変な部分はあるんで、そうやっぱまあ考えるのが楽しいっていうのがあるからどうにかこうにかやれてるなっていうのをちょっと今聞いてて思いました。
はい、あそこは共通してるんですね。やっぱりこうコンセプト、はい。でも結構組織経営をやってるとこう組織作りのところも僕こう好奇心からすごいこう興味を持ってまして、なんかこう人って本当にわからないので、あの自分と違う人っていうのは全然わからないので、なんかなんでこういうことになるのかなみたいな、自分はこういうふうによくしたいと思っているんだけども、相手もよくしたいと思ってるんだけども、衝突が起こったりとか、なんか意思疎通が簡単に起こったりしますし、なんかそういう意味だと、なんで思う通りにいかないんだろうみたいなことを、やっぱ経営している中でずっと考え続けてますし、多分そこが、なんかこう理屈通りにいかないあたりも、なんか逆に面白いというか、面白さとして、なんかこう、向き合ってる感じはありますね。コンセプトもやっぱりこう、人事制度から、まあ、給与体系もそうだし、まあ、あの商品ももちろんそうなんですけども、なんかやっぱ組織のあり方みたいなことも、すごくこう、あの、建築やってた時の、このコンセプトみたいなことを考える。ところとも全部つながってるなと思いますね。
そうですよね。いや本当そう思います。そう結局あり方、まあ、空間もね、そういう人のコミュニティもそうだけど、結局あり方なんですもんね。こう、どういう関係性で作られていくかっていうのって、なんか別にこう杓子定規になんかルールとかなんかセオリーがあるわけじゃなくてね、なんかその場その場でこう対話しながら、まあ、生み出していくっていうのは多分全部設計だなと思っていて、まあ、経営なんかもまさにそうだろうなってこう思いながら、うん、聞いてましたね。
するものがあるんですね。
うん、
私から一つ聞きたいのが ありまして、この突っ張り棒の未来というか、まあ、今当たり前に自分たちの生活の中にある突っ張り棒を、カズさんはどういうふうにこれからの未来を描かれてるのかお聞きしたいです。
ありがとうございます。そうですね。突っ張り棒の未来のところは、今社内で共通ワードとして持ってるところで言いますと、まあ、まずビジョンに関しては、アイデアと技術で私らしい暮らしを世界へっていうのが平安振興業のビジョンになってます。で、僕たちの代で、ここの 私らしい暮らしっていうのを、付け加えていまして、もともと平安神道にその初代からずっとあったのがアイデアと技術で暮らしを豊かにっていうのが商品パッケージの後ろに書いてあったんですね、うんうん、でそれがずっと続いてたみたい で僕たちなりに暮らしを豊かにするっていうのはどういうことなのかなっていうのを、うん、こう5年前ぐらいですかねに考えていたときに、これは私らしい暮らしを実現することなんだっていうのが、ビジョンとして今定義をしています、
うん、
でここのじゃあ私らしい暮らしって何なのってなったときに、まず商品としての、まあ、ここもさっきのコンセプトとも若干つながる部分かなと思うんですけども、うん、突っ張り棒の良さって何なのかなって考えたときに、その人の暮らしにアジャストできるなっていうところが一番大きいポイントですね、うん、で、まあ、場所もそうですし、まあ、平安神道工業っていうのはこうトップシェアを持ってるって先ほどお話してたんですけども、まあ、12センチから2メーター80センチまでの幅に適用できる突っ張り棒を持ってるんですよね、うん、そうするとその人の暮らしでこの場所にこういうことがしたいっていうことが、うん、その範囲の中であれば突っ張り棒をアジャストしていく、うん、で例えばさっきのラブリコっていう商品だったら 2x4 の木材のサイズだったらもっと長いサイズでも適用していったりするんですけども、うんうんうん、なんかそういう特性はまずあるよねっていうところもありますし、でさらに私らしい暮らしっていうのも、それぞれの暮らし、こう金太郎馬みたいに同じような暮らしではなくて、うんうん、突っ張り棒を使ってその人らしい暮らしができるっていうことができれば、同じ確率的な理想の暮らしではなくて、その人それぞれにとっての理想の暮らしができたら、できることを僕たちはお手伝いできるんじゃないかなっていうところがそこに込めた部分になります、
うんうん
う
ん、
でっていうところで言ったら今後そういうそれぞれの暮らしが豊かになるような、未来を作っていきたい、うん、でそれの平安神道ができることっていうと選択肢を増やしていくこと、うん、この人にとってもいい、この人にとってもいいっていうことでいくと、僕たちはそれを選ん、そのユーザーさんが選んでいただける状態を作っていきたい、うん、で、今、理想ではない、例えばもっとこういうふうな暮らしがしたいなっていうことができないいうことがあれば、その部分が平安神道がお手伝いしていける部分なんじゃないかなっていうところが、まあ、ビジョンのところですね。でさらに、会社として、まあ、ビジョンに対するこうミッションですね、どうやってそこのビジョンに行くのかっていうところで会社で定義してますのが、クラス替えの文化を作るっていう、ミッションを設定しています。で、
感じで、まあ、平安神道工業のですよ、ね、
そうです、クラスに替え、
ね、
漢字とカタカナ、
ここは、あ、何ですか、はい、
漢字とカタカナですか、クラス替えは漢字と
ひらがな、そうです。で、まあ、ここ替えっていうのは2つ意味があるなと思ってまして、変わるっていうのと変える、うん、まあ、具体的にその漢字のイメージで言うと、例えば、衣替えみたいなことで季節によって変える、どんどん変え方があれば、うん、変化の変えるみたいなことで、もう一個変わるっていう感じもあると思うんですけど、なんかこう模様替えとか、衣替えみたいな形で暮らしを変えることができるっていう選択肢があるんですけども、それをもう一個僕ら上流概念で、クラス替えみたいなことを、掲げています。で、平安神道工業のホームページの中でも、まあ、会話だから2つ意味があるので、まあ、ひらがなにしてしまったんですけど、平安神道工業のホームページの中でも、今、クラスっていうのを一番最初に歌ってまして、これが僕たちが向かっていくミッションっていうふうに定義をしましたと。で、具体的なイメージで言うと、ライフステージの変化で、例えば子供が2人いて、もともとは一緒にこう暮らしていたんだけども、子供が例えば勉強をする必要が出てきたので、部屋を増やしたいねってなった時には、そこの暮らしを変える必要が出てきますので、間仕切りをじゃあラブリコで使ってみようですとか、まあ、もうちょっと緩やかにつなぎたければ、選択肢として例えばドローラインもメッシュパネルがあるので、ちょっとこう空間としてはつながっているけども緩やかにつなごうみたいなこともできれば、平安神道工業のブランドでやっている例えばカーテンの間仕切りを使ったりですとか、なんか選択肢をいろいろ僕たちも用意してますので、じゃあ間仕切り方もいろんな選択肢もあるよねって。で、多分建築は大工さんが入ってしまうので固定してしまうんですけども、僕たちの商品はだけど暮らしにアジャストしていくっていう意味で言うと変えていけることができるんですよね。だからその子供がもうちょっと大きくなって学習机が 机も例えば高さを変えようだったり幅を大きくしてようだったりっていうことも僕たちは選択していくことができますので、まあ、その人それぞれの私らしさに応じた変化を提供していけるのがあのこのプラス替えが実現したい世界観ですね、
うん、
はい、今が僕たちの
5時間、5時間ぐらい喋りたくなっちゃった
なりますね。
いや本当に、いやまさにだからその多分まあカズさん建築やってたならではのそういう思想もすごい色濃くあるなと思って、まあすごいもう共感の嵐だったんですけど今聞いてて、まあ僕のそのね空間作りもやっぱまあすごいあの似ていて、やっぱりあのさっき言ったまあ商品ね暮らしにアジャストっていうね、まあアジャスターでまあ調整できるっていうのって多分あの結局物のこう名前を取るようなものだと思うんですよね。物ってほら名前があると、例えばこれは、あの、なんて言ったらいいんだろう。例えば椅子ですよみたいに言うと、椅子として使っちゃうけれども、これはなんかこういうちょっと高さのある、あの、出っ張りですよっていうと、椅子として使うこともできるし、あ、違うな、これ机かもしれないな、みたいに、そういう選択肢の可能性ってのを、あの、すごくこう、広がると思うんですよ。で名前を取ることでね、逆に名前がついてると皆さんこれは、あ、これは椅子として使ってください、机として使ってください。多分あの平安さんのその暮らしにアジャストっていうのは選択肢を増やすって言ってるけれども、別にその選択肢を押し付けるんじゃなくて、ね、その発想の幅をね、あのユーザーさんにこうもっと広く柔軟に持ってほしいよっていう思いが今のカズさんの話を聞いててすごいひしひしと伝わってきて、それだよそれと思いながら
本当そうです。だから結構僕たちも大事にしているのがやっぱ余白を作るってことかなと思ってまして、なんかこう、まあ、多分建築も同じ、うん、その量産も空間だし場を作るっていうこと、特に場っていう意識をしたら多分余白になってくると思うので、なんか強制すると先の僕たちの考え方で言ったら私らしさではなくて均一的な、もうここは椅子は、椅子はこの使い方してくださいねだったら、そこは均一な筋トレラーメンになると思うんですよね。ではなくて、こう使いたい人はこう使える、こう使いたい人はこう使える、それがその人たちが自分の意思で選択できるっていう状況をなんか作ってあげる、そういう空気を作ってあげるみたいな、なんかそういうこと今回のテーマの場作りでもあるなと思いますね。
いやまさにまさに全く同じ。僕もだからその建築やるときにやっぱさっき言った、まあ、建築ってその間仕切りとかハードなものなんで、僕は逆にその、 あの極力部屋の名前を取っちゃったり、こう要はもうなんて言うんでしょうね、その用途を限定しないようにどうやったら作れるかってことを結構考えてて、だからまあちょっと前にやったあの、まあずっと僕長年同じ大工さんと一緒に仕事してるんだけども、その大工さんのお家は本当にもう、あの間取りがないんですね。こう、っていう感じで、だからそれはなんでかっていうと、やっぱ間取りを作っちゃってその生活が規定されてしまって、ある意味金太郎飴的な、まあ要は、ここから入って、ここでご飯食べて、ここで休んでみたいなもの、まあもちろんある程度大事なんだけれども、あの今言ったように、やっぱ生活のライフステージが変わっていくと、最初はこれがいいと思ったけれども、ちょっとそれが、ね、あの、ちょっと、あの、帯に短し、タスキに流しみたいになっちゃうところもあって、その余白っていうのを結局、建築でどう作るかっていうと、やっぱりまあ、壁を作らないっていう、あの、一つ選択肢が、まあ、回答があるなと思って、僕は、可能な限りそういう名前を取っ払って、用途を取っ払ってっていうことを常に考えていて、で、そこに今のカズさんのその、まあ、ね、突っ張り棒とかそういうのは、そういったちょっとこう柔らかい仕切りとかね、その、まあその都度その都度のそのライフステージに合わせた、ちょっとした素地をね、こう、まあ、なんていうのかな、添えるような、そういうなんか優しいこう間取りみたいな、なんかそういうコンセプトがあって、すごいいいなと思って聞いてました、本当に。
ここはじゃあ共通するものがお互いに。
いや、もう共通しまくってます。
建築士以外にも。
それは共感です。
いや、本当に。ね、
でもりょうさんがおっしゃる通り、あ、大丈夫ですかね、うん、なんか本当りょうさんがおっしゃる通り、なんか僕が建築のベースが今ここに、さあクラス替えっていう風なところにつながってるのは間違いなくてですね、あの僕がずっと平安神道で働いてるところのベースにあるのが、今でもずっとベースにあるんですけど、大学の授業の時に、確か2年生ぐらいの時の課題が、 NLDK を超えろっていうテーマだったんですよね。で、NLDK、はい、NLDK って。
1LDK とか 2LDK って、リビング、ダイニング、キッチンを LDK って言うんですよ。
なるほど。
うん、
そうなんですよ。で、その NLDK で、さっきりょうさんがずっとおっしゃられてるような、うん、ダイニングをダイニングとして住まうように否定されちゃってるわけなんですよね。
うん、
で、極端に言ったら、まあ、ダイニングはご飯食べるとこだからそテーブル置いてっていう風に、うん、間取りが書いてあったらそこにダイニングテーブル置きたくなるんですけど、うん、それはさっきの金太郎飴的な孤一的な暮らしで、うん、どっちかというと設計者に暮らしをこう委ねてると言いますか、うん、設計者にその人の暮らしが規定されてるような、うん、問題提起だったんですよね、うん、その課題自体が。でそれに対してじゃあそこを超えていくってなった時にはなんか今も僕が持ってる課題感と一緒でその人らしさを出すためにはどうしたらいいんだろうか、そういうとこが決める出し方っていうのはそこの自由度をどうやって与えてることができるんだろうかみたいなことが問いとして入ってくるので、なんかこう洋服とかも僕同じような感じがあるんですけど、なんか昔前だとデザイナーズブランドみたいな形で、うん、なんかデザイナーがデザインしたものを着てなんかまるでこう、うんなんていうんですか、デザイナーに強制されてるような洋服、うん、でなんかそういう洋服も別に悪くはないんですけど、
うんう
ん、なんか本来その人がその人らしく入れる洋服って言ったら決してそういうわけではないんじゃないかなっていう気がしていて、うん、なんかどっちが間違ってるっていうわけではないんですけども、僕はなんかその人、僕変身の工業のあり方も別にこう主役じゃなくてよくて裏方でいいと思ってるんですけど、うん、住んでる方、まあ、服着てる方が主役になれるような、うん、なんかこう寄り添い方ができたらいいなみたいなことがなんか会社の根底にもあるし、そのベースが僕そこの課題の、うん、テーマに
つながってます。
だから少し似てるというか共通する部分もあるんですね、りょうさんとカズさん。
いやそうですね、もう本当使ってる用語が一緒なんで、とてもこうもうなんか抽象化して話すことがベースにあるじゃないですか、カズさんもね。その、
はい、
まあ結局 N って、まあ、要は変数 N なんですよ、数学で。要は1対1対応じゃなくて1対 N 対応っていうのは、要は結局例えばリビングっていう名前に対してくつろぐとかダイニングに対してご飯を食べるっていうのが一つ、まあ皆さん多分普通にそれは何も疑問せずに考えるんだけれども
、
だから例えば間取り図、不動産図面とかでね、要は例えばアパートとか賃貸借りるときに、じゃあ 1LDK とか 2LDK っていう発想で探すでしょ、
うんうん、そうです。
我々はそれがなくて1LDK でも、じゃあこの 1L の1ってじゃあどういう使い方するんだとか、ワンと L はどういう配置にあるんだとか、そういうことを考えるんで、必ずしもその3人暮らしだからじゃあ 2LDK でいいねとか、4人だったら 3L 欲しいねとか、
うんうんうん、
そういう発想にはならないですね。
実はもうそういうこと考えてなかったです。
うん、でしょ。
住みたいけどこの間取りだと住めないなとか、
ね、
でも今のココさんの話を聞くと、ね、すっぽり棒で仕切っちゃえばいいですもんね。
うん、そうなの。だからで、
ね、
まさに今の話すごい面白いなと思ったのは、結局、まあ、突っ張り棒もラブリックも全部商品じゃないですか、まあ、結局消費社会の、まあ、一つのもう商品として消費されていくものとして具体的なもので提供するんだけれども、それがただこのね消費されるんじゃなくて、ユーザー側の、まあ、要はその、まあ、その相手のニーズにこう、まあ、要は選択肢をこうなんていうのかな、広げるような、まあ、そういうアプローチっていうのがすごい面白いなと思って、まあ、共感して聞いていて、さっきファッションとかもすごいこう、もう要はこういうファッションのものを、まあ、一つブランドとして提供するっていうのは、それは一個文化としてあると思うんだけれども、多分それがちょっと度過ぎると、そういうデザインがもう消費されるだけのただの商品になっていっちゃうってことだと思うんですよね。だからさっきの母さんのそのなんかこういうふうに使えばいいんですよ、こうですよっていうのを、ただまあ作る側が提供するだけじゃなくて、まあそこにその余白を残すですよね。こう使えるかも、ああ使えるかもって。だからそう、ラブリコってあれですもんね、ラボとブリコラージュのね造語ですもんね。
そう、ブリコラージュは何ですか？
ブリコラージュって昔レヴィストロスという人が提唱した、まあ器用仕事って訳され、要は簡単に言うと日曜大工みたいな、あり合わせの材料でその場で DIY で考えて作っちゃいましょうみたいな、そういう考え方なんだけれども、まさにラブリコって、まあ、そのラブがラボラトリーですもんね。こう、だから要は自分で試しに作って、要は試行錯誤ができる、そういう余白を残した商品っていうのは、まあ、常にアップデートとかそういうことを念頭に置いた正解のない、ね、こう常に あの、なんていうか、ライフステージと一緒に、まあ、更新していけるツールだなと思って、それ建築にうまく取り入れられたら本当面白いだろうなってことを聞きながらいつも思ってます。うん、まあ、こうやっていろいろやってる。これをね、もう3、4回実は動かしてて。
あ、まさに理想的ですね。
あのね、僕らの気分で変えられるんで。そう、う
ん。ありがとうございます。カズさんの事前情報で、あのオフィスを少し変えたいというか、まあ、人が集まるような場所にしたいということを事前情報でお聞きしたんですけど、うん、今からは作りたい空間について考えていきたくて、はい、カズさんの中でこうどういう風な空間にしたいなとか、まあ、まずは抽象的なざっくりしたイメージとかで、例えば人が交わるようにしたいとか、突っ張り棒を置きたいとか、何かありますか、カズさんの中で。
どうぞ。オフィスに今後平安神道のオフィスをどういう風に作っていったらいいじゃないかみたいな感じですかね。
です。
そうですね。なんかこう今僕たちが考える未来のオフィスみたいなところで、まだ今実現はできてないんですけど、なんかこういう風になったらいいなっていう話をしてるのが、こう地域に開かれる関係性を持ったオフィスのあり方みたいなことをもう少し考え探索してみたいなみたいなことは一つ思ってまして、で、もちろん中で働くメンバーが、働きやすく、まあ、働きやすくもそうだし、まあ、その人らしいこう働き方が実現できるような、まあ、こう商品だったり、こうそういう働き方みたいなことも実現できたらいいんですけども、うん、なんかこうこれこそ今ポッドキャストでこうやってお話しさせてもらってるものも、まあこううん、会社以外の外とのつながりみたいなことでもありますし、うん、まあ、変野振動で YouTube 流すにしても、まあ、それ公開、公開で流すような場所を作ってもいいですし、それがまあ地域の人も見なければ見れるみたいなことだったりとか、でそこで興味を持ってくれた人が、あ、こういう選択肢もあるんだとか、こういうことやってみたいんだみたいなことが気軽に相談ができたりとか、まあ、それをじゃあ実際作れる工房みたいな、まあ、開発が作る場所もあってもいいけども、その地域の人が使えてみたいな視点もあってもいいかなとか、なんかそれより地域に開いて、地域ともこうつながりがありながら、そこからも僕たちもこう吸収できるような、あの例えばあ、こういうこと困ってるんだよねっていうところから商品開発につながったりみたいなことっていうのはすごく重要だなと思ってまして、うん、なんかそういう意味でも相方としてこうオフィスに閉じないみたいなこと、うん、メンバーもそういう意味で言ったらもっと外に出ていってもらえるよう なんか場になったらいいなみたいな、なんか理想イメージとして思ってますね。
うんうんうんうん、
ちょっとめちゃくちゃふわっとした話ですけど
それってあのスタッフさん同士のコミュニケーションと、あとなんかユーザーさんともっていうなんか想定もあるんです。
そうですね、なんか今あのユーザーさんとの関係で言うと、あの例えば今平安神道でこう運営している突っ張り棒研究所っていうのがありまして、まあ、その突っ張り棒の、あの突っ張り棒マスターっていう、こう突っ張り棒の正しい使い方をまずこうお伝え教えさせていただいて、まあ、そこでマスターが資格として取っていただけるんですけども、まあ、そういう人たちとこうより、僕たちがこうクラス外の選択肢としてこういうものがあるよみたいなことの情報提供もさせてもらうこともあれば、まあ、マスターさんから、いろいろ意見をいただいたり交流するような場所みたいなものも設けさせていただいてますんで、なんかそれは一つのつながりの、突っ張り棒軸としたつながりの関係にはなってますけど、うん、あの僕自身はすごいユーザーが見えるっていうのはめちゃくちゃ大事なことかなと思ってます、
うんうんうん、
なんかこう特に僕たちのメーカーなので、メーカーっていうと卸さんとか小売店さんに卸すって形になってくると、ね、うん、なんか見えてるようでユーザーが見えないっていう構造には良くなるんですよね、うん、だからこそやっぱ生身の声でなんかこうだよっていう話とか意見をもらえることだったりとか、自分たちもこういうふうに役に立ってるんだなっていうののなんかこう実感といいますか、なんか今アマゾンさんとか EC とかでもどんどん物売れたりしますけど、やっぱりすごくそのリアルな部分っていうのは大事なんじゃないかなと思ってますし、そっちにユーザーにどんどん近づいていく動きを取りたいなと思ってますね。
そういえば前あれ、ツバメアーキテクツさん、
はいはいはい、
なんかそう場所作りかなんかをやったって情報をもらったんですけど、それはオフィスかなんかをやったんですじゃなくて。
そうです、ツバメさんと話してたのは、コロナ期間中にあの未来のオフィスを考えたいねっていう話を、うん、 僕たちで考えてまして、でそこをなんか壁打ちとしていろいろ入っていただいて、なんかどういうオフィスの可能性があるのかなみたいなことをディスカッションしてましたね。でその中で一つがこう地域に開かれたオフィスみたいな、まあ、ラボ、まあ、研究する部分も僕たちってなんかこうなんていうんですか、先端技術をこう研究所を持って研究するってあり方ではなくて、こう地域、まあ、ユーザーさんと触れ合うことによって新しくこう、未来の定番を作っていくっていうスタイルが僕たちにとってのこう研究場所でもあり、さっきのこう価値提供のこうフィードバックをいただける場所でもあり、でそれがそこで触れることで、まあ、自分たちのやりがいにもつながって、うん、こうスタッフの、やりがいにもつながるみたいなことが、うん、なんか全部が循環しそうだなみたいな、うん、なんかそのあたりが未来のオフィスのイメージとして固まりましたね、
うんうん、いいですね。循環していくとか素敵ですね。確かにメーカーだったらつながらないですよね、ユーザーの方がとか。
そうなんですよ、ね、
そうなんです。意外と簡単に分担されてまして、
うん、
で情報も意外と入ってこなかったりするので、だから僕たちの代になって一つ大きい発見があったのは、Amazon さんでこう口コミのレビューが見れたっていうのが一つ、うん、それもすごい画期的なことかなと思ってまして、
うん、
今までこう商品を提供してるけどフィードバックはなかったんですよね、
うんうん、
だからでそれの、ね、突っ張り棒って落ちるリスクがある商品なので、一定口コミも低くなる可能性は全然あると思ってるんですけど、まあ、うちのレビュー見ていただいたら、だいたい星4つ以上ついてるんですね。4.5 とか平均であるんじゃないかなと思いますんで、ラブリコも 4.5 ぐらいあったと思うんですけど、なんかやっぱそれだけこうリスクがあるもので、それだけユーザーさんから評価をいただいてるっていうのは、やっぱり開発が今までこう大事に培ってきた、こう、ノウハウだったりとか、それこそユーザーに対して、もうきちっと安全性を確保しようみたいなこと、まあ、機能面と品質の面をしっかり担保しようっていうことで、今までやってきたことが、結果としてユーザーさんからフィードバックを、それだけの評価をいただけたんだなと思ってまして、でもそこは本当にこう、先代から受け継いだ財産だなと思ってますね。
なんか、カズさんの描くオフィスが、イメージできてきました。じゃあここで一旦ちょっと前半切りまして、はい、前半は空間についてイメージをふわふわ広げる感じです。で後半はこの今描いたイメージをじゃあ具体的にどんな風な形にしていくのかってところをりょうさんの視点で対話していけたらと思いますので、また引き続き後半よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。